皆さんこんにちは。これからの時間は魅力発見赤岩ブランド、赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。パーソナリティは相田美香です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。さて、今日はスタジオに赤岩市栄養改善協議会の永瀬雅子会長にお越しいただいております。永瀬会長、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは会長、赤岩市栄養改善協議会に所属している方っていうのは、どういった方が多いのかっていうのをぜひ教えてください。
はい、私たちの健康は私たちの手で、をスローガンに、地域の皆さんが充実した豊かな人生を過ごせるように、栄養改善活動や健康づくりのための運動の普及活動を行っている健康づくりボランティアです。通称栄養院と言います。
はい、
赤岩市では現在各地区1名、市全体で125名の栄養院が活動しております。
なるほど、125名、結構大勢の方が参加していただいているんですね。はい、さあ、それでは栄養委員のこう役割っていうのは結構いろいろあると思うんですけれども、これについて教えてください。
はい、基本的な活動としては伝達講習や一口運動があります。伝達講習というのは、県や保健所、市町村などが行う栄養教室や研修会で学んできた知識や調理実習を地域の方に伝える講習会です。
はい、
また一口運動というのは、近隣の方や知人に会った時に食生活や健康づくりの情報を伝えたり、相談に乗ったりすることです。活動するためには栄養院自身が研修会に参加して研修することが求められています。そして研修したことをまず自分自身の家庭でやってみて、ご近所へ、そして地域へと伝えていきます。
大事な健康イコール栄養についてあんまり知らない方っていうのが多いと思うので、こういった会長のような皆さんがこう地域の方々に伝えていくっていうのはすごく大事な活動だと思いますよね。全然知らない知識というよりかは、ちょっと知った知識にプラスいろんなものを加えていくっていうのでやりやすいかもしれないですね、女性の方がね。
はい、もう男性の方もいらっしゃいます。
あ、そうなんです。やはりこの時代は男性も多いということでなるほど、いろんな方が活躍をされていらっしゃるということで。そして活動される時なんですが、こうライフステージに合わせたこう活動をされているとお伺いしたんですけれども、このライフステージに合わせた活動っていうのはどんな活動をされているんでしょうか。
はい、健康寿命の延伸のために生活習慣病や糖尿病の予防に若い時から取り組んでいただけるように、主に学童期の子どもたちには朝食の大切さを、若者世代の方には朝食の大切さやバランス良い食事の大切さ、働き世代の方には肥満予防や減塩対策など生活習慣病の予防、それから高齢世代の方には低栄養やフレイル、孤立化の予防について伝えています。
なるほど、ちょっと耳の痛い話が出てきてはいるんですけれどもね、私たちの世代というのはやっぱり肥満予防ですとか減塩対策なんですけど、やっぱり学童期っていうのは朝食は本当大切なんでしょうか。はい、
そうですね、大切です。
ぜひご家庭で召し上がっていただく機会を増やすようにしていただきたいなというのと、はい、あとはそうですね、バランスのいい食事っていうのも難しくないですか、会長。どうですか、会長自身はどうですか。
私自身は、バランスに気をつけて献立を作っております。
さすが会長でございます。見習わないといけないと、ね、お野菜食べたりお肉食べたり、お魚食べたりというバランスが大事だということなんですけど、今のお話の中で出てきた単語としましては、フレイルっていう、お言葉が出たんですが、こちらの説明をぜひ会長からお願いしたいと思います。
は
い、
フレイルというのは加齢によって身体的な機能や認知機能の低下が見られる状態です。介護が必要になる一歩手前の状態ですが、適切な治療とか食生活の改善、運動などを行えば元の健常な な状態に戻る可能性があると言われています。
そうなんですね、
まあ、健康な状態と介護の状態のちょうど間ということなので、まあ、そのまま放置しているとどうしても介護の方へ行ってしまいます、
はい、そういったことに関しましてやっぱりちょっと健康診断などを定期的に受けていなければいけないかなと思いますよね、はい、それでは、まあ、生活習慣病に関しまして、赤岩市は現状はどのようになっていますか。
はい、令和2年度の赤岩市の病院の外来の受診件数によると、はい、赤岩市では高血圧症の占める割合が最も高いと言われます、はい、全国平均や岡山県平均を上回っているようです。
あら、それはいけませんね、うん、
で、
はい、
一方新たに栄養員、それから愛護員になった方を対象に行った食事に関するアンケートの集計結果を見ると、はい、1日の野菜の目標摂取量 350g についての、その認知度が低かったんです。ほうほうほう。また実際に食べられている野菜の量も少ない方が多いということが分かりました。
なるほど。目標量 350g の認知度ということは、これだけ食べないといけないですよということを知らない方が多いということですか。
そうですね、まだまだ知られていませんでした。
ただその野菜 350g 食べてねって言われた時に、 350g がどれぐらいの量かっていう想像が難しいかなって思うんですけど、
はい、手ばかりを使うと、
手ばかり
一食ですから、はい、まあ、120g ぐらいが、はい、生野菜ですと、ま
あ、
こう両手にこう軽く乗るぐらい、
は
い、それをだから3回毎食食べればいいということです。でまたこの後でもお話しさせていただきたいと思うんですが、はい、うん、野菜料理にすると5皿分ぐらい食べたら 350g ぐらい取れると言われています。
ちょっとびっくりしたのが、赤岩市では高血圧の方が多いと、
はい、
これはなぜなんですかね。会長の見解はございますか。塩辛いものが赤岩市の方好きなのかなとか。
どうでしょうね、まあ、そこははっきりしたことは私も分かりませんが、現状としてはその高血圧の方が多い、塩分を少し取りすぎていらっしゃるのかなと思います。
そこはちょっと一さじでも一振りでも控えて、醤油を控え、
はい、
塩を控え、
はい、
ちょっと濃いめの味付けが私自身も好きなので、はい、ここは気をつけないといけないかなと思いますのでね、ラジオのお聞きの皆さんも控えるようにお願いしたいと思いますさあ、そして先ほどのお野菜の話なんですけど、はい、まあ、野菜の摂取量が、ね、少ないということなんですが、野菜の効能としては会長、まあ、どのようなことっていうのが挙げられるんでしょうか。
はい、野菜には体に入っている余分な塩分を体の外に出す、はい、そういう手助けをするという、ですからこれで高血圧の予防にもちょっとつながる、
うん、
また糖質の吸収を穏やかにしてくれますので、はい、まあ、糖尿病を予防する働きもある、
うん、
で他にも便秘予防や肥満予防、はい、から体温調節やストレス解消などにも良いと言われております。
野菜っていうのはこんなに、ね、たくさんの効能があるのに、ちょっと端に置かれてしまう副菜っていうような言い方が多いですけれども、ね、ちょっとメインに持ってくるぐらいでもいいかなっていう風な感じですよね、栄養的にはね。野菜にはいろいろな働きがあるということなんですが、もう少し教えてください、
はい、今年度は私たちは高血圧や糖尿病を予防する働きのある野菜の摂取にこれまで以上に重点を置いて、生活習慣病の予防、糖尿病の予防の啓発に取り組むこととして、
はい、
1日に野菜料理を5皿食べようを合言葉に、
はい、
1日の野菜目標摂取量や野菜の効能働きとか、それから野菜をたくさん食べるコツとか、
うん、
食べる順番などを伝えております。
はい、まあ、先ほどねお話ありましたけれども、野菜をしっかり摂取するようにも様々な啓発活動を行われているんですね。今年度はどういったことされてますか。
はい、今年度は図書館で街頭啓発、
はい、
それから市内の会社で、健康教室、うん、それから幼稚園で食育活動などを行いました。
はい、具体的な内容を聞いてもいいでしょうか。
はい、10月の中旬には4日間、うん、市立の中央図書館の入り口で来館者の方に野菜1日 350g の目標摂取量や野菜の働きなどをお伝えしたり、野菜の摂取状況をお聞きしたりしました。で、休日には親子連れやご家族にお話しすることができました。天候にも恵まれて多くの方が足を止めて話を聞いてくださいました。 でも全体として野菜の摂取量がやや少ないかなと思いました。
市内の会社での健康教室についても気になりますので、ぜひ伝えください。
はい、市の栄養士さんが行った市内の企業での健康教室に栄養員も一緒に行きました。そして野菜摂取の大切さについて少しお話をしました。10代から60代までの幅広い年代の方にお話しすることができました。働き世代へのアプローチの方法について悩んでいましたが、貴重な啓発の場となりました。野菜ジュースでもいいかな、キャベツをいっぱい食べてるからいいかな、など野菜の取り方について問われたり、もう少し野菜を食べんといけんなという、生活と照らした声が聞かれたりしました。
さまざまな活動をお伺いしてきましたけれども、これからはどのような活動を予定されていますか？
はい、今のコロナが落ち着いた状況が続くのであれば、乳幼児とその保護者を対象にした子育てサロンでアレルギーに対応した体に優しいおやつの紹介をしたり、小学校の子どもたちと豆腐作りやおむすび作り、調理実習など、また市内の大学校で学生さんにバランスの良い食事の整え方や生活習慣病予防のお話、高齢者や男性の方と調理教室など、感染予防対策を取りながら行っていく予定です。
はい、それでは最後になりますが、赤岩市栄養改善協議会の会長としまして、ぜひ思いを聞かせてください。
はい、これまで先輩の栄養員の方々によって60年余り受け継がれてきた赤岩市の栄養員活動です。この歴史ある栄養員活動をより多くの方に知っていただけるよう、地域に根ざした活動をしていきたいと思います。何よりも地域の皆さんの健康が大切です。栄養員の活動が少しでも健康づくりのお役に立てるなら嬉しく思います。
はい、今日は赤岩市栄養改善協議会の永瀬雅子会長にお話を伺いしました。永瀬会長、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日は会長からのお話を聞きまして、私自身の食生活についてもしっかりと振り返って考えてみないといけないなと思いました。次回の放送は12月14日火曜日のこの時間です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りしました。